おはようございます。高原豪一郎です。先日ある犯罪被害者の家族からこのようなことを言われました。この日本で麻薬を使用したらそれは犯罪ですよね。では麻薬を吸引した上で別の犯罪に及んだら罪の上塗りになりますよね。悪の上に悪を重ねたんだから二重に悪いことをしたということになる。だから二重に重い罰を受けるのが当然ですね。ところが日本では薬物使用中に犯した犯罪はそれがどんなに極悪非道なものであったとしても心神喪失状態での犯行なので罪には問えないと言って無罪になっています。悪に悪を重ねたら二倍の罰が下るべきなのに逆に無罪になってしまう。こんなのおかしい。私は被害者として耐えることができないっておっしゃるんです。私は法の専門家ではありません。ですから素人としてしか何も言うことできませんが、正直率直に言ってその通りだと思います。今の時代っていうのは本当に罪ということが分かりにくい時代ではないでしょうか。この今の時代の特徴を一言で言うなら責任転嫁の時代であると思います。みんな私は悪くないという権利の主張に明け暮れてるんですね。家の中で暴れまくる少年にどうしてそんなことするのか、するとこんな性格になったのは親の育て方が悪かったからだ、親父が暴力的でお袋が甘やかしたからだ、あんな親に育てられたら誰だって俺みたいになる、あいつらが俺の人生めちゃくちゃにしたんだ。何か教育評論家みたいなことを言うんです。また学校で教師を殴って低学になった子供はこういうふうに言いました。先生が俺を見下した。だからカッとなって殴った。俺は好きで殴ったんじゃない。先生が俺を怒らせたのでこうなってしまったんですね。みんな自分が被害者だと主張します。悪いのは自分じゃない。ダメな親、ダメな教師、ダメな男、ダメな女、ダメな友達のせい。しかし、本当でしょうか？私は、動機と原因というのは、分けて考えねばならないと思うんです。例えば、悪口を言われたので、怒り狂って暴力を振る場合、俺を怒らせたのは悪口を言ったあいつのせいだ、と。この場合、悪口というのは、怒りの動機ではありますが、怒る原因とは言えないのです。なぜでしょう？悪口を言われても、怒りを爆発させない人も多くいるからです。いや、そういう人の方が多いんです。悪口を言われて怒りを爆発させるのは、自分が怒ると決定した結果です。怒ると決めるのは他人じゃない、自分自身なんですね。私がひねくれたのは、私の不幸な老いたちのせいだ、バカの両親のせいだ、知恵のない大人のせいだ。確かに両親はバカだったかもしれない。しかしそれはひねくれたことの動機ではあるけれども原因じゃないのです。ひねくれるという選択をしたのはご本人です。不幸な老いたちの人は必ず不幸に生きなければならないという決まりはないのです。現に不幸な老いたちの人で逆境をバネにして人格的に練られた人は歴史上数知れず多いんです。ぬくぬくと育った人より苦難をくぐった人から人物が出るのは歴史が立証しているところですね。不幸な生い立ちを理由に不幸になることを選んだのは自分自身なんです。私が今不満だと思っているのは親教師、周りの理解のない人の中に原因があるんでなく、私自身に原因がある。私の態度に原因があるって言うんですね。チャールズ・スウィンドルという人はこういうふうに言いました。長い間生きてきて、ますますはっきり分かってきたことがある。それは、人生を決定するものの 10% は何が起こったということ。そして 90% は起こった出来事に対してどう対応するかだと言ったんです。もし人生を決定づけるのが出来事ならば、人間は出来事の奴隷です。ラッキーな出来事が続く人は幸せで、不幸な出来事、悲しい出来事に対しては、悲しい人生以外にないとするなら、 人生というのは出来事という支配者が君臨する王国であって、人間は次に何が来るのかということをただただ怯えて待つだけになってしまうと思います。さて、聖書にこのような言葉が書いてあります。キリストはご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますと。ところで現代はどうして責任転嫁が流行るかと言いますと、一旦責任を認め、自分の側に非を認めると、責められ、追い詰められてしまうからですね。なぜ逃げるんでしょうか。捕まったら罰が下るからです。どうして自分のミスを認めないのでしょうか。認めたら捨てられるからです。しかし、私たちをお作りになった神様の前では、人は逃げる必要もなく、無理な自己弁明する必要もないのです。なぜでしょう？ズバリ、神は責めていないからです。たとえあなたにどんな罪があっても、またどんな過去があっても、どんな汚い問題があったとしても、神様はあなたを責めてないのです。なぜでしょう？あなたの受けるべき責めは、すべてキリストが担ってくださったからなんです。責められるのが怖いので、自分に責任はないと言い張ってきたのが人間ですね。しかし、そのように言い張る理由がないのです。本当は自分に責任がある。こんな不幸な人生は他の誰のせいでもない。自分が選んだ結果なのだと認めることが必要なんですね。そして、それを認めたが最後、今までの人生を否定されるような気がしますが、実はそれは逆です。神様はそれを認めて、ご自身の元にやってくる者に、やり直しの人生を与えてくださる方です。神様の介入を許す人生に入るや否や、あなたの人生を新しく変えることがおできになる方。それが誠の神様なんですね。神様は今、批判がましい目つきで、あら探しするように罪人を睨みつけているような方ではありません。神なき人生に別れを告げて、罪の許しによる平安と、神の介入による奇跡の人生に入るように、祈るような思いで、あなたを待望し、またあなたのことを日夜考えておられる方なんです。自分の選択の結果が自分の人生であるということを認めて、その生き方と決別する決心をすることを専門用語で悔い改めと言います。私たちに必要なのは、罪はない、間違ってないと言い張ることではなく、悔い改めることです。そして悔い改めて神のもとに立ち返ることなんですね。全知全能の神のアドバイスに従っていくということほど賢いことはないと思います。神様は私たちの生まれてから今日に至るまでの経緯を全部ご存知です。私の怒りの原因、私の涙の元を読みたもうお方です。私たちは自分のことが一番よくわかっている。自分の専門家は自分だと思いやすいんですけれども、実は本人以上にあなたの専門家であられる方、あなたの作り主であり、そしてあなたのすべての必要を満たすことのおできになる方が、天地万物の作り主なる神様です。どうぞ、神を除外した人生に決別し、悔い改め、そしてキリストを救い主として、生ける神に近づいていこうではありませんか。逃げる必要が全くなくなった、逃げる理由を全く失わせてくださったキリストによって、生ける神様に立ち返ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。